今朝与えられました聖書の箇所をお見えいたします。使徒言行録28章1節から31節まで。私たちが助かったとき、この島がマルタと呼ばれていることが分かった。島の住民は大変親切にしてくれた。降る雨と寒さをしのぐために焚き火を焚いて私たち一同をもてなしてくれたのである。パウロが一束の枯れ枝を集めて火にくべると、一匹のマゴチが熱気のために出てきて、その手に絡めついた。住民は彼の手にぶら下がっているこの生き物を見て互いに言った。この人はきっと人殺しに違いない。海では助かったが、正義の女神はこの人を生かしておかないのだ。ところがパウロはその生き物を火の中に放ろうとし、何の害も受けなかった。体が腫れがあるか、あるいは急に倒れて死ぬだろうと彼らはパウロの様子を伺っていた。しかしいつまでたっても何も起こらないのを見て考えを変え、この人は神様だと言った。さてこの場所の近くに島の長官で、ブブリウスという人の所有地があった。彼は私たちを歓迎して3日間手厚くもてなしてくれた。時にプブリウスの父親が熱病でと下痢で床の過ぎていたので、パウルはその家に行って祈り、手を置いて癒した。このことがあったので島の方の住人たちもやってきて癒してもらった。それで彼らは私たちに深く敬意を表し、船出の時には私たちに必要なものを持ってきてくれた。3ヶ月後、私たちはこの島で冬を過ごしていたアレクサンドリアの船に乗って出航した。ディオスクロイを船印とする船であった。私たちはシラクサに寄港して3日間そこに滞在し、ここから海岸沿いに進みレギオンに着いた。1日たつと波風が吹いてきたので2日でプテリオに入港した。私たちはそこで兄弟たちを見つけ、壊れるままに7日間滞在した。こうして私たちはローマに着いた。ローマからは兄弟たちが私たちのことを聞き伝えてアピフィルムと、トレスダベルネまで迎えに来てくれた。パウロは彼を見て神に感謝し言いつけられた。私たちがローマに入った時、パウロは万兵を一人つけられたが、自分だけで住むことを許された。3日目の後、パウロは主だったユダヤ人たちを招いた。彼らが集めてきた時こう言った。兄弟たち、私は民に対しても先祖の慣習に対しても背くようなことを何一つしていないのに、エルサレムで囚人としてローマの人の手に引き渡されてしまいました。ローマ人は私を取り調べたのですが、死刑に相当する理由も何もなかったので釈放しようと思ったのです。しかしユダヤ人たちが反対したので、私は皇帝に上訴せざるを得ませんでした。これは決して同胞を告発するためではありません。だからこそお会いして話したいとあなた方にお願いしたのです。イスラエルが希望していることのために私はこのように鎖につながっているのです。するとユダヤ人たちが言った。私どもはあんたのことについてユダヤから何の書面も受け取っておりませんし、またここに来た兄弟の誰一人としてあなたについて悪いことを報告したことも話したこともありませんでした。あなたの考えておられることを直接お聞きしたい。この分派について至るところで反対があることを耳にしているのです。そこでユダヤ人たちは日を決めて大勢へパウロの宿舎にやってきた。パウロは朝から晩まで説明を続けた。神の国について近づく証しし、モーセの律法や預言者の書を引用してイエスについて説得しようとしたのである。ある者はパウロの言うことを受け入れたが、他の者は信じようとはしなかった。彼らが互いに意見が一致しないまま立ち去ろうとしたとき、パウロは一言次のように言った。聖霊は預言者 イザヤを通して実に正しくあなた方の先祖に語られました。この民のところへ行っていえ、あなたたちは聞くには聞くが決して理解せず、見るなら見るが決して認めない。この民の心は濁り、耳は遠くなり、目は閉じてしまった。こうして彼らは目で見ることなく、耳で聞くことなく、心で理解せず立ち返らない。私は彼らを癒さない。だからこのことを知っていただきたい。この神の救いは異邦人に向けられました。彼らこそこれに聞き従うのです。パウロは自費で借りた家に丸2年間住んで、訪問する者は誰かとなく歓迎し、全く自由に何の妨げもなく神の国を述べ伝え、主イエスキリストについて教え続けた以上です。説教目標を目指して走るということでいただきます。
ただいま新約聖書の使徒言行録28章の全体をご一緒にお聞きいたしました。一番終わりのところ30節31節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。パウロは自費で借りた家に丸2年間住んで、訪問する者は誰彼となく歓迎し、全く自由に何の妨げもなく神の国を述べ伝え、主イエスキリストについて教え続けた。全く自由に何の妨げもなく主イエスキリストの福音を伝えているパウロの姿がここには述べられています。で、こういう言われ方というのには少しびっくりさせられます。なんといってもパウロは、裁判を待つ囚人として今ローマに来ているわけです。ですから実際にはです、外出をはじめとして禁止されていることというのはたくさんあったに違いないんです。そしてまた語るその内容もです、ローマでローマ皇帝の膝元で、そんな自由に何でも語れただろうか、そんなに自由ではなかったに違いないんです。囚人であるその立場を考えればそのことは明らかです。しかしそれだけにです、ここにこう述べられているということは、とにかくしばらくの間でもこんな時期があったのだということを表しています。で、使徒言行録を表しているルカは、明らかにもう間もなくパウロが自由に話せなくなる時がやってくるということを予感しているんです。なんといってもローマ皇帝のお膝元です。すなわちそれは何を意味するか、キリスト者である、皇帝以外のものを神だということがやがて命に関わる、そういうことになる、その町にいるんです。この先、250年ほどの間、最初の3世紀ほどの間にローマでは10回もキリスト者を狙いする迫害令が出されます。で、そういう町にパウロは今実際にいるわけです。復活された主の教会、そして印と奇跡に満たされた主の教会を根絶やしにしようとする、そういう本当に教会にとって厳しい時期が始まろうとしている、そういう町です。ヨハネの黙示録はこの町のことをこんなふうに語るんです。ヨハネの黙示録の17章5節ですけれども、お開きになる方いらっしゃるんでしたら471ページです。ヨハネの黙示録の17章の5節、こんなふうに書いてあります。その額には秘められた意味の名が記されていたが、それは大バビロン、みだらな女たちや地上の忌まわしい者たちの母という名である。 この大バビロンみだらな女たちや地上の忌まわしい者たちの母というのが、細かな説明いたしませんけれども、これはローマを表しているそういう言葉なんです。でもっと分かりやすく、多くの人に分かりやすく言うならば、皇帝ネロが治めているその時代のローマです。でこのネロは16歳で、皇帝の位に上って、でパウロがやってきた頃はそれから10年ぐらい経ってます。25歳ぐらいです。で絶大な権力を背景にして、最初のネロっていうのはなかなかいい皇帝だったようですけど、途中で思い上がってしまう。でまさにそういう時期のネロです。無法者のように振る舞ってしまう。そして有名なローマの大火が起こって、その責任がキリスト者だといって迫害が起こるのは、これから 3,4 年後のことなんです。ところがです、そういう大変にキリスト教にとっては緊迫をした時代にあって、パウロは全く自由に何の妨げもなく働くことができたのでした。これは本当に驚くべきことだと言わなければなりません。これがもういつでも当たり前に通用するなんていうことではなかったんです。本当にこれは、パウロがもう語れなくされる時が来る、その前の期間に少しでもこういう期間があった、これは一つの奇跡です。使徒言行録にはこれまでもいくつも奇跡のことが語られていましたけれども、実はこの使徒言行録の一番最後のところで、教会が何の妨げも受けずに御言葉を述べ伝えることができているという奇跡の出来事が語られているんです。使徒言行録というのは言ってみたらここに向かっていろんなことが進んできている、そういうことになります。でそんなふうに今日の記事はそう終わっていくのだというふうに確認をした上で、もう一度今日の聞いている箇所28章を最初から順々に聞いていこうと思うんです。パウロたちを乗せてローマへと急いでいた護送船は途中で大嵐に遭遇をして2週間ほど漂流しました。そしてその後マルタ島の付近に流れ着くわけですが、そこで船は暗礁に乗り上げて沈没をしてしまいます。乗っていた人たちはみんな泳いだり船の破片に捕まったりしながら、ようやく方法の手で島にたどり着きます。でもちろんこういうことというのは、船の人たちにとっては不慮の事故ということになるわけですが、しかし実はです、これマルタ島の人にとっては割合によくあることだったのだと説明される場合があります。どうしてか、マルタ島っていうのはです、私たちはあんまりそのヨーロッパの地形に詳しくないのですぐに思い浮かばないかもしれませんが、地中海の真ん中にイタリア半島というのが突き出しているんですね。そしてそのイタリア半島のまた先のところにマルタ島という島があるんです。つまり地中海の真ん中にマルタ島というのがあるんです。冬が早い年、あるいは厳しい冬の年にはですね、その南船した船、難破した船が流れ着くことが往々にしてあるのがマルタ島という場所なんですね。ですから島の住民たちは誠に手慣れたもので火を起こし、南戦者たちを受け入れたんです。この島を統治していたプブリウスも一行を迎え入れて親切にもてなしたってここに書いてあります。これはびっくりするようなことが起こったわけではないんです。島の人にとってはもちろん特別なことには違いありませんけど、何年かに1回はこういうことがある。そしてそういう時にはどういうふうに迎えたらいいか、南戦した人たちがどういう思いでいるか、このマルタ島の人たちはよく分かっているんですね。ですからこの難破してきた人たちを温かく迎えてくれたわけです。でところがたまたまその時期にプブリウスの父親が重い病気にかかっていました。そこによみがえりの主の力が働いて、パウロがこのお父さんのために祈って手を置いたところ、その病気が癒されます。で私の友人が実は新婚旅行でマルタ島を訪問してるんですが、そのマルタ島の側の記録っていうのがマルタ島に残ってるそうです。でこの出来事をきっかけに、お父さんはもちろんプブリウス自身も洗礼を受けてキリスト者になったんだって、マルタ島ではそういう言い伝えがあるそうなんですね。 聖書の中にはそのことは書いてないんですけど、実際にマルタに行ってみるとそんなふうなところがあって、そしてパウロたちが流れ着いた後、ここで生活したというような岩屋みたいなところも、見られることができるそうです。でそんなふうにです、お父さんを治したっていうのは、これは、人の目にはいかにもパウロが治したように見えますが、実は神様がこの島の人たち、そしてパウロたちを深く慈しんでくださった結果です。神様はこの276人の難船した人たちがこの島で冬を過ごすのに、少しでも過ごしやすい状況というのを作ってくださったんです。そして、難船者たちはこのことのために島で尊敬をされるようになって、かなり快適な気分でこの冬、難破した冬を過ごしました。でさて3ヶ月が過ぎます。春の訪れとともに一行はもう一度ローマに目指すということになるわけです。でその時に船旅に必要なものはみんな島の人たちが補給してくれたんだとここに言われています。敬愛の心を持って見送りをしてくれた。そしてローマに向かうんです。今回の船旅は、ね、ちょうどこの船も冬で海が荒れているためにマルタの都に避難して寄港してたアレクサンドリアの船に便乗することができました。実は前の難破した船もアレクサンドリアの船です。ですから同じ航路の同じような目的の船だったというふうに思われますけれど、11節を見るとちょっとこんなことを聖書に書く必要あるのかなと思うようなことが記されています。こんなこう書いてあるんですね。11節、3ヶ月後私たちはこの島で冬を越していたアレクサンドリアの船に乗って出港した。ディオスクロイを船印とする船であったと書いてあります。ディオスクロイっていうのはギリシャ神話に出てくる双子の神々なんですね。どっちもゼウスの息子たちです。そして、船乗りを守る神として、そういうふうに思われていたんですね。でそういう異教の神々の船主像です。この 船印っていうのは船のへさきのところに、この船を守ってくれる神様っていうのが祀ってあるわけなんですが、その、神々の像が、船の一番へさきのところについている。でそしてローマを目指したんです。ここにちょっとしたユーモアがあるんですね。船を守ってくれる船主像っていうのは当時の船には大体ついてたようです。ですから前に沈没した船にもです、この船を守る守り神っていうのはついてたんですね。行ってみたら、日本の国を旅したら、どこの町どこの村に行ってもなんか氏神がいて祠があるようなもんでですね、船だったら必ずそこに神というものがくっついてるわけです。ところが前に乗ってた船は沈んだんですね。276人の乗船者はしかし奇跡的に一人も欠けることなく救われた。それはどうしてかというと、神様がパウロの手に全員を委ねてくださったということがあったからです。船旅の安全を守って本当に保護してくれるのはディオスクロイではなくて元別の方なんです。でも人々はそういう本当に自分たちを支えてくださっている神様がいることを知らないで、愛も変わらず見たり触ったりできる手近なものが救ってくれるかのように偶像を仕立てて進んでいくんです。でもそういう中にあって、この276人の中にキリスト者が何人いたか分かりませんが、そういうたくさんの、目に見えるものに心を寄せる人たちの中にあって、キリスト者は知らなくてはならないと思います。人生の旅を本当に導いてくださって、危険の中や深い嘆きや悩みに閉ざされるときに、そこでなお人間を保護してくださるのは、導いてくださるのは肉眼には見えない方です。目で見ることはできないけれど、確かに守ってくださる、そして確かに私たちの人生に伴ってくださる方がキリスト者のことも、そしてまた、前の航海で276人全員が助かったみたいに、キリスト者一人一人が祈りのうちに覚えてその方のために取りなす、そういう人たちのことも守ってくださるんです。保護してくださって、神様が人生の目的地へと向かわせてくださいます。旅の前半は嵐に見舞われて難航しましたけど、この春になってからの旅の方は拍子抜けするほど順調にはかどりました。 風向きが思わしくなくて足止めされたのは、シチリア島のシラクサの港で3日間だけだったとここに言われます。あとは順調に、極めて順調にことが運んで、とうとう一行はイタリア半島に到着するんです。プテオリという港がイタリア半島の港です。11節から13節のところにこんなふうに言われています。3ヶ月後、私たちはこの島で冬を越していたアレクサンドリアの船に乗って出港した。ディオスクロイを船印とする船であった。私たちはシラクサに寄港して3日間そこに滞在し、ここから海岸沿いに進みレゲオンに着いた。1日経つと南風が吹いてきたので、2日でプテオリに入港した。で、このプテオリのところでイタリアに着いたので船旅は終了します。ここからは陸路を通っていくわけですが、その始まりの14節のところにこういうふうに記されています。私たちはそこで兄弟たちを見つけ、壊れるままに7日間滞在した。こうして私たちはローマに着いた。イタリア半島に上陸をしてみると、驚いたことにその町にはすでに教会が成り立っていたんです。で、この時期すでにこの地に教会が成り立っていて、兄弟姉妹たちがパウロたち一行を迎えてくれたというのは、これは本当に不思議な神様のなさりようだというほかないと思います。紀元60年頃の話なんです。イエス様が十字架におかかりになり、よみがえられてまだ30年ぐらいです。で、その時に誰が述べ伝えたか分かりませんけれども、本当にそのエルサレムからはるかに遠い異教の地にです、教会が成り立っていたっていうんです。名の知れた人たちはまだ誰もここには来ていません。パウロが最初です。しかし本当に最初はわずかなキリスト者たちを用いて、神様はこのプテオリの町にも信じる者の群れを起こしてくださったんです。パウロがここにやってくる、その時にはすでに神様が備えをして待っていてくださって、パウロを迎えてくれるということが起こります。しかもそれはここを聞いているとプテオリだけではないんですね。ローマの信徒への手紙の16章を読むと分かるんですが、パウロが行くよりも先にローマの町にはすでにかなりの数のキリスト者たちが移り住んでいました。そしてそういうローマの人たちのもとにパウロがプテオリにやってきたぞという知らせがもたらされるんです。プテオリからローマまでだいたい200キロぐらいあるそうですけれども、パウロたちは7日間プテオリで滞在した後、その道のりを進んでいくんですね。ところがローマまであと60キロほどのアピーフォルムまで来ると、そこにはローマから兄弟姉妹たちがやってきて待ってるんです。さらに進んで10キロほど行くとトレスタベルネという場所がありますが、そこでもさらに多くの兄弟たちが出迎えて、そしてパウロたちの一行に加わっていきます。この人たちっていうのはローマの教会の人たちです。まるで外国から外交施設がやってきた、それを迎えるかのようにです。ローマからパウロを迎えに出てくるんですね。まさしくパウロは本当の王である方、本当の主である方によって自分たちに使わされた、そういう大使、外交施設なんだ、そう思われてローマの教会はパウロを迎えるんです。15節のところにパウロが本当にそれを見て力づけられている様子が語られています。ローマから兄弟たちが私たちのことを聞き伝えて、アピーフォルムとトレスタベルネまで迎えに来てくれた。パウロは彼らを見て神に感謝し勇気づけられた。大変珍しいことですが、パウロの心の内が分かるような言葉がここに出てくるんです。さすがのパウロもローマが近くなって、いよいよ皇帝ネロの裁判に直々に臨まなきゃいけない、そう考えると内心動揺したり、あるいは思いが沈むということがあったのかもしれません。で、こういうことは実はパウロの生涯の中で初めてではないんですけれども、パウロはいつもその働きの上で慰めを必要としてたんです。
パウロに固い信仰があって、鉄人のような人で、信仰の勇者なので何にも慰めがいらずに伝道できた、そうじゃないんです。パウロはその生涯しばしば気落ちしたり、嘆いたり、苦しんだりしました。しかしそういうパウロが今ここで、ローマにも同じ信仰に来ている兄弟姉妹がこんなにたくさんいるんだ、そういう出迎えを受けて、確かにそうだったと思い起こして、慰めを与えられ、勇気を与えられて、ここからローマへの旅路を進んでいくんです。同じ神様を信じる教会の群れが、この地上の至るところに存在しています。私たちはしばしばです、キリスト者って日本の社会の中で少数者だってことを嘆きますけれども、しかし、それはなんと聖書の言葉から考えると、呪われた悲観主義だろうかと思います。私たちは確かにそこら中全員キリスト者ではないかもしれない。でも私たちが歩んでいくとき、本当に行く先々の必要なところには兄弟姉妹が与えられている。パウロはそのことに気がつかされて、大いに慰めを受け、勇気づけられて、勇んで旅路を進んだんだってここに書いてあるのであれば、私たちだってそういう希望を持って信仰生活を続けていいんじゃないでしょうか。私たちはそういう意味ではです、全国に全世界に散らばって信仰生活を過ごしているんです。山梨は本当に私は幸せだと思います。今年はちょっとできないんですけれども、山梨でこの時間に礼拝をしている日本キリスト教団の信徒って大体500人です。で、そのうちの200人ぐらいは、毎年信徒大会や婦人部大会で顔を合わせて一緒に礼拝できるんです。全部の教会の4割の人たちが一堂に会して、そしてその礼拝を一緒にするときに私たちが知らされることっていうのは、自分たちは小さい群れだと思ってたけれど、こんなに多くの群れの中に抱かれて、自分は実はキリスト者として生かされてるんだなということが目に見えるんですね。本当に私たちは感謝なことだと思いますが、私たちは誠に神様がたくさんの兄弟姉妹を与えてくださっている、そういう人たちをあちこちの巷に散らばらせていてくださるので、私たちは一箇所に集まっていないから少ないように思うんです。でも私たちは本当にたくさんの兄弟姉妹を与えられて、その群れに抱かれるようにして信仰生活を歩んでいるんです。私たちが注意深く物事を見るなら、どこの町に行ってもすでにその町にはキリスト者がいます。パウロはそういう思いを強められてローマに至ることになるんです。こうして私たちはローマに着いた、そう言われている通りです。これただ単に歩いてローマに着きましたって言ってるんじゃないんです。兄弟姉妹たちが出迎えてくれて、本当に慰められた、そして私たちはローマに着くことができたんだ、ここにはそういうふうに言われているんです。で、さて、ついにローマにやってきます。パウロは意を決してローマに入ったに違いないんですが、そこで予想もしなかったようなお預けを食うことになります。ローマに来たならば、すぐにでも皇帝の前に引き出されて、そしてそこで、本当の救い主はイエス・キリストなんだ、本当の神様はイエス様を送ってくださったその神様なんだと、そういうふうに福音を告げさせられて、そして死刑を宣告されて命が終わるだろうと、パウロはそう思いながらローマにやってきたんです。覚悟を決めてきました。ところがです、ローマに到着しても待てど暮らせど、裁判への呼び出しが来ないんです。2年が過ぎてもなおパウロに対する取り調べらしい取り調べは行われません。パウロは一体この期間をどう過ごしたんでしょうか。比較的自由に行動できた、それを良いことに、この土地のキリスト者たちと楽しくお交わりをしてたんでしょうか。そうではありません。パウロはこの頃もう60歳を超えていましたけれども、旅の危険から解放されると、このローマであることを始めました。ローマに着いたパウロが一番最初に行ったことは何か。それはこの町のユダヤ人たちと接触を図るということでした。パウロは自分の方からこの町の主だったユダヤ人たちに手紙を出してやってきてほしいと。 頼みます。そしてやってきたユダヤ人たちに、なんで自分が今こうして鎖につながれ監禁されているのかって説明するんです。それは実はパレスチナのユダヤ人のせいである。もし自分がエルサレムで経験したことがこのローマで起こったなら別にどうということもなかったはずだ。でもエルサレムで事態が紛糾してしまった、それで皇帝に上訴する羽目になったのだとパウロは説明します。しかもその話をする中でパウロは決してエルサレムのユダヤ人たちを悪く言いません。実際にはエルサレムで手洗い扱いを散々受けてるんですね。乱暴に殴りつけられ、足蹴にされ、大怪我を負わされて、パウロはようやくローマ軍の兵営に担ぎ込まれたんです。しかしそういうことについては一切何にも触れません。パウロはそういう点で慎みを持っています。パウロはいつの時にも、たとえ自分がひどい目に遭わされるとしても、パウロ自身はイスラエルの同胞との結びつきというのをとても大事にしている。自分からはそれを断ち切らないんです。理解してくれないためにひどい扱いをされることがあったとしてもです、パウロはそれでもユダヤ人たちはイスラエルの同胞は自分の敵ではないって思ってるんです。本当に愛すべき兄弟姉妹であり、そして福音を知ってみんなで喜んで一緒に生きていく、そういうべき兄弟姉妹になるはずの人たちだ、そう思ってパウロはこのローマでもです、ユダヤの人たちを招き寄せて、ぜひ福音を知っていただきたいと語るんです。でもパウロが心を込めて語ってもです、ローマのユダヤ人たちも心を開いてくれません。この人たちはとても固い態度で、また冷淡とも言えるような態度で応じます。やってきた人たちはパウロについて、ユダヤからは何にも知らせを受けていないし、指示もされていない、そういうふうに言っています。でもそう言いながらパウロについて何も知らないわけじゃないんですね。この分派については至るところで反対があることを耳にしているということは、何かを本当は聞いてるはずなんです。聞いているんだけれども、パウロの前では私たちは何も知らない。つまりこのローマのユダヤ人たちは決してパウロの前で正直に率直に語ってないんですね。実際にはこのローマのユダヤ人たちもパウロのこと、あるいはキリスト者のことを至るところで騒ぎを引き起こす、そういう人々だ、パウロはその頭目だというふうに考えているわけです。で、その後、でも詳しい話を聞きたいということになりまして、パウロとローマのユダヤ人の間で信仰の問題をめぐって真剣な議論が交わされたようです。日を定めて大勢のユダヤ人たちがやってきました。パウロの方はユダヤ人たちに分かるような律法であったり預言者の言葉を引用しながら、主イエスこそ救い主でありイスラエルの誠の希望なんだって、そのことを一日中一生懸命伝えました。朝から晩まで一日中キリストの救いとイスラエルに神様はどんな愛を向けてくださっているのかということを一生懸命聞かせます。でもその結果はあんまり芳しくなかったんです。ある人は信じたけれども、他の多くのユダヤ人たちは、聞くには聞いたけど信じるに至りませんでした。で、そんなことがあった後も2年の間パウロは定められた家に住んで伝道に勤めます。で、この家はいつもローマ兵から監視を受けていましたから、パウロが外に出ることはできませんでした。しかし外からパウロを訪ねることは割合緩やかだったわけです。そんな状況の中でパウロは最後まで熱心に福音を語り伝道に励んだんです。で、フィリピの信徒への手紙の1章12節を見ると、パウロのこういう2年間の生活が見張りをしていた兵隊たちに強い感銘を与え、そして良い感化を及ぼしていたようです。フィリピの信徒への手紙の1章12節をお読みします。361ページです。361ページフィリピの信徒への手紙1章の12節をお読みします。兄弟たち、
私の身に起こったことがかえって福音の前進に役立ったと知ってほしい。つまり私が監禁されているのはキリストのためであると平英全体その他すべての人々に知れ渡り、主に結ばれた兄弟たちの中で多くの者が私の囚われているのを見て確信を得、恐れることなくますます勇敢に御言葉を語るようになったのです。パウロは2年間監禁されたのだ。それがこの使徒言行録の最後に語られていることです。だけれどもその家にやってくる人には誰で彼なく歓迎をして出迎え、そして喜んで福音を語り続けていた。使徒言行録はそういうパウロの姿を描いて終わっています。パウロの裁判の様子というのはこれ以上記されませんし、パウロがどんなふうに死んでいったのかということも聖書には出てきません。なんでこんなふうに終わっているんでしょうか。読みようによってはいかにも尻切れとんぼで突然中断しているようにも見えるんです。ですのでこういう使徒言行録の終わり方についていろんな取り沙汰がされています。ある人は使徒言行録を記したルカ、そのルカが持っていたパピルスの束がちょうどここで終わってしまったのでこれ以上書けなかったんだ、そういうふうに考える人がいます。確かにパピルスって枚数が決まってるんですね。ですからあんまり私たち気にしませんけれど、新約聖書の書物ってある程度の長さ以上にならないんです。それはパピルスのページ数が決まってるからなんですね。別の人はしかし別に考えます。ルカはパウロの死のところまで本当は記しているはずだ。だけれどその一番最初に記した写本の一番最後のところというのがローマの迫害の中で失われてしまって、そして残っていないのだ。さらに別の人はまた想像をたくましくします。いや、ルカはここで使徒言行録を書き終えて、このあと今度パウロの裁判の様子と死についてもう一巻、つまりルカによる福音書が1巻目で使徒言行録2巻目ですから、もう一巻パウロの死について別の本を書くつもりで、それをまたテオフィロに検定しようとしてたんだけれども、それを書く前にルカ自身が殉教の死を遂げてしまって書くことできなかったんだ。いろんな想像する人がいるものだなって、ちょっとそういうのを聞いてると楽しい気持ちになりますけれども、しかし実際の事情はどんなだったとしてもです、使徒言行録が今日こういう形で終わっているということは、これは人間の偶然でこうなったというよりは神様がこれでいいとおっしゃってるんだ、そんなふうに受け止めていいように思います。使徒言行録はここで終わってるんですが結ばれてはいないんです。この書物っていうのは実はパウロの伝記ではありません。一番最初にパウロが出てきていないことからも明らかです。使徒言行録っていうのはよみがえりの主イエスキリストの活動の記録なんですね。そしてこのパウロを動かしてきたよみがえりの主イエスキリストは聖書の中にいらっしゃるだけじゃなくて、その後教会の歩みとともにこの使徒言行録の先を持ち運んでくださっている。私たちが実はこの使徒言行録の後に続く、そういう教会の歴史の中に置かれているんです。教会の歩みはよみがえりの主に伴われて先へ先へと持ち運ばれていきます。そしてそれは今日世界中にこうして教会が広がっているみたいにようようとして将来に向かっていくんです。でも私たちの教会あるいは世界中の教会の歩みもやがて終わりの時を迎えます。終わりの日にはイエス様が再びこの地上を訪れてくださって全てを完成してくださる。教会はそういう希望を聞かされながらこの地上に歩んでいくんです。私たちはイエス様がもう一度やってきて私たちと直に出会ってくださるその時までよみがえりの主イエスキリストに伴われて
肉眼では今見ることはできませんけれども、しかしイエス様の御言葉を聞きながら一日また一日、そういうふうに生活をしていくんです。私たちの歩んでいく先、私たちの行く手にはもう一度訪れてくださる再臨の主がいらっしゃる。そして親しく私たちを迎え入れ、受け入れ、受け止めてくださるんです。よくここまで信仰を持って歩んできた、最初に神様を讃えよ、私たちはそういう最後の約束を知らされています。そしてその時まで私たちはこの地上にあって御言葉に慰められ、勇気づけられて歩んでいく。私たちはそうやって今の時代、目標に向かって進んでいく群れとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、パウロがローマが近づくにつれ、次第に自分の死の現実が色濃く感じられるようになり、そのことで思いを巡らしていたときに、あなたは人間の死もまたあなたの見てのもとにあり、あなたの慈しみのもとにあって、私たちが生きるときも死ぬときもあなたが確かに私たちを持ち運び、私たちの体のどの一部も頭の毛一筋も落ちることはないのだという希望を与えてくださいました。私たちが自分の思いでそのことにたどり着くのではなくて、あなたが教会の群れを通して兄弟姉妹との親しい語らいや交わりを通して、また御言葉への促しを通して、そのような新しい信仰、新しい思いを私たちに与えてくださることを感謝いたします。パウロが勇気づけられてローマにいたり、そしてそこでなおなかなか聞いてくれないユダヤ人たちを相手に福音を伝え、また他の人たちもやってくるものを歓迎して福音を述べ伝えたように、どうか私たちも与えられている日々の生活の中で、あなたが出会わせてくださる隣人に対してあなたの慈しみやあなたの誠の恵みが私たちの上にはあり、私たちがあなたに信頼して生きていいのだということを表す、そのようなしもべとしての生活に励むことができますよ。どうかあなたがここにいる私たち一人一人をも顧みてくださり、聖霊によって助けを与え、導きを与え、あなたの民としての生活を強めてくださいますようにお願いいたします。私たちは自分が歩んでいくこの一週間の生活がどのようになるか全く予想がつきませんけれども、しかしたとえどのような道をたどるときにも、よみがえりの主がそこにいてくださるのだということを聖書を通し聞かされて感謝をいたします。どうかそのことに信頼をして、この私は決して一人ではないのだ、あなたが助けてくださり、また必要な兄弟姉妹を助けてとして備えてくださるのだ、そのことを信じて歩むものとさせてくださいますように。そしてどうか私たちがそのようにあなたに用いられながら、あなたが招こうとしているすべての方々に対して、主が生きておられるので私たちも生きることができるという福音を述べ伝えていくことができますように、どうぞそのような働き人として私たち一人一人を持ち運んでくださいますようにお願いいたします。アドベントが次の週から訪れようとしていますが、その一年の終わりのこの主日に、どうかあなたが私たちを最後まで持ち運んでくださり、そして私たちが一番最後にはあなたの前に招かれるのであることを思わせてくださいますように。主イエスキリストが一年の一番最初にクリスマスの時に私たちのもとを訪れてくださって、私たちと共に歩んでくださった、そのことを来週から思っていきますけれども、どうぞその前に私たちが歩んでいく先にも主がいてくださり、共に歩んでくださり、また招いてくださり、受け入れてくださることを覚えさせてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。